相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。はい、
なんかスタジオ、はい、来たぞ。
なんかっていうか
来たぞ、
はい、そうですね、ニューヨークと大阪に、
大阪でね、はい、でしたからね。だけどあれだよな、日本やっぱね、生ぬるいじゃない、なんていうのこれ、あの湿気、ヒューミッツか、
すごくジメジメ、うん、少し今日気温下がってますけど、下がった
けど、やっぱ今日ね、昼ね、俺スターバックス行ったんだ、
はい、
そしたらね、あの、あ、まあ、どこ行っても一緒だ、歩いてる道もうね、あの湿気、ニューヨークはね、避暑地だね、軽井沢だね。
だって20度くらいって
言ってました。25、6度で、で朝は15度ぐらい。
お
ー、うん、でなんか俺がね、何回も言ってるけど、
はい、
一番ニューヨークが元気になってるな。もうトランプ大統領でいろんなニュースあるじゃん、日本では、
はいはい、
みんなほとんど関係なく元気にしてる、
ニューヨークの方々は、
うん、もう関係なく元気元気。やっぱね、世界中から人が集まってるからパワーあるよね、やっぱりね、パワーもあるし銃撃戦もあるからな。
大丈夫でした。
俺は全然大丈夫で、俺だって弾当たんないんで、当たんないんできてんだもん。
どういうことですか。気をつけてくださいね。
今日
ちょっと相葉さんのテンションがね、
頭おかしいの。
いや
ダメ
です、
これ言っちゃダメだ、ね、はい、俺実はね、朝ね6時半に起きて、
はいはい、
ちょっとね眠いような元気なような、
そうです、ちょっと眠い時ってハイテンションになりますよね。
ハイテンションだ、
そんな感じのね。
ということでやろうぜ
今日もですね、はい、あのリアルタイムで、夏休みなのでリアルタイムで聞けてます、はい、という方から、
はい、
たくさんこんなにずらっとご質問いただいてますのでね、なんか読んでですか、ですね、たくさん来てますが、細かいあの方法を聞いてくださってる方は後ほどのコーナーでお聞きしていきますが、
はいはいはい、
夏休みなのでリアルタイムで聞くことができて嬉しいです、ラジオ大好きさん、達子さん本日もありがとうございます、相葉先生お帰りなさい、
どうも、
ちいさんもいつも楽しい放送ありがとうございます。
こんな来てんの。
そうですよ、
すごいね、
始まる前だけでもこんなにたくさん来てるので、
ありがとうございます、
ね、早めにコーナーを始めていろいろ皆さんの質問答えていきましょうか、うん、
やりましょう、
はい、この番組は株職人の相葉志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブのマネファームでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトとマネファームでご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流、
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。4日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、終値は前日に比べて641円38銭高の 42,580 円27銭でした。前日のアメリカハイテク株高を背景に、海外投資家による株価指数先物や主力銘柄の一角の買いが優勢となりました。前日のアメリカ株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数が上昇。アメリカ利下げ観測などを背景に、アルファベット、アップルなどのハイテクの一角が買われました。東京市場でも主力のハイテク関連に買いが波及。午後に入るとアドバンテストやソフトバンクグループ、フジクラなど AI 関連銘柄が一段高となり、日経平均は上げ幅を拡大しました。東証株価指数トピックスは反発、終値は 31.28 ポイント高の 3080.17 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆3217億円、売買高は18億7689万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1126と全体のおよそ7割を占めました。値下がりは437、横ばいは56となっています。
はい、ということでお腹がずっと鳴っているのはなぜだろうか
ちゃんと召し上がりましたか
食べた今日経先物出してますが、はい、俺実はね日経先物売ってたんだけど、
はい、
手締まったのよ前日に。嫌な予感がして、でどこで手締まったかと、こいつの下ひげを見て、
はい、
今朝の一番で手締まった、
はい、
でね、じゃあそれまぐれかっていうと、まあまぐれにも近いんだけど、これね、もうあのどうして手締まったかっていうと、これ気分で手締まったわけじゃなくて、
はい、
ここ天井にして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 まあ12とか3ぐらいになってくると、うん、やはりだいぶこう下げなら下げ、
はい、
上げなら上げたなって思うわけだ、
はいはい、
で、オレンジ紫青で青が上がってるということは、まあ上がる可能性を秘めてるわけだ、
うんうん、
その上がる可能性を秘めている時に売っているわけだから、
はい、
12本目で下ひげが出た陰線では手締まっておきたいなっていうことで、
うんうんうん、
手締まったら、
はい、
上がっただよ、
うん、
でその時に手締まった時に、
はい、
俺手締まうっていうことはそろそろ危ないからだよなと、
はい、
でどうして危ないかともう一回言うと、オレンジ紫青で青が上見てる、
はい、
ということは逆に言えば13本目で下半身が出たら買ってもいいかななんて思ってたんだけど、この番組の準備のために買いそびれたよ、
うーん
ということですが、まあそんな感じですわ。ただ今度はこれ週足で確認しないとまだはっきりしたことはわからない、
はい、
で週足はオレンジ紫青緑赤なんで、基本的には、上げ圧力が強い。
そうですね。
じゃあオレンジを超えてから、
はい、
何週間何本ローソク足がいったかというと、ここから数えますと、あれちょっと待ってください、
結構いってそうですね。
いってんだよ、2,4,6,7,8,9,10,11,15いってるから、うん、まああんまり手を出しにくいよね。で、一番下からだとどれぐらいかと言いますと、
はい、
じゃん、ここまでいくと22だから、
うん、
まあ22歳の別れっていうのは昔歌ったの、
うん、
君が幼稚園生の頃な、俺は大学生や高校生の頃かな、歌ってもいいんだけど、はい、みんな気持ち悪くなっちゃうから
終わっちゃうので、
終わっちゃうからな、ね、はいはいはいそれで次にですね、はい、ドル円でいきましょう、
はい、
ドル円はあのラジオ日経のこの前の番組でも、はい、1個前の番組でも、なんか要するにあの円安、あ、いやだ、ね、円高ドル安圧力が、
はい、
経済のこのなんだよ、なんかなんだあれでは あるわけだ。アメリカは利下げをする、はい、日本は利上げをするという、まあ、流れが出そうなんだね、
はい、
そうすると、円高になって、ドル安になって円高になっていって取り出すんだよな、うん、はずなんだけど、なかなかそういう動きを今してないねなんて、この1個前の番組もね、はい、結構いいこと言ってたんだよ、あれ聞くといつも納得するんだけど後で忘れちゃうんだな。で、現実にどうなってるかっていうと、ボックス圏になってます、うん、だから、ま、これ、ま、円安に動いた感じもするんだけど、ボックス圏の感じだから、まだ手を出すと怖い、はい、
うんうん
うん、ということだな。で、はい、こんなの見るとこのポンドフランとかね、いろいろこれなんか俺いいと思うよ。何がいいかっていうと、
はい、
下ね、ここだったじゃない、
はい、
それがオレンジまで行って、
うん、
オレンジに負けて俺売りを入れてたんですよ。ところがもう一個上がるとさ、下ね、切り上がりのダブル底になるから、なんかいい気はするんだよね。でオレンジも横張っているし、ただ問題は青がこれ横張ってるから、はい、この辺線が集中してるから、
うん、
こなれて上に行った方が戦いやすいんで、うん、週足を見るとどうなるかっていうと、実は底根圏がここと、
うん、
ここで、固まって一回上がって下げが、だもう一個抜けてくれると助かるよなと、
うん、
でね、小麦、
はい、
小麦は、ね、どうなってるかっていうと、
質問も来てます
よ、うん、質問来てんだよな、はい、このようになってるわけですよ。
はい、
あとは自己判断
マッスルさんがですね、
うん、
小麦が大底かなと思って仕込んでいますが、うん、なかなか思うように上げてくれません、
はいはいはい、
青が若干上を向き始めているので、うん、次の上げに期待しますと、
うんうん、そうなんだな。でこれね、オレンジに向かってダブル天井を使って下げてるから、はい、今んとこ下がってんだよね、これ見て分かるように、
はい、そうですね、
うん、で週足を見るとね、一番下値がここだったのね、この去年の11月あたりが、
はい、
それをね今年の3月に割ってきたんだ、
うん、
それをね今年の5月に割ってきたんだ、
はい、
それを今年の8月に割ってきたから、
ということは
まだね そこと判断はまだできないわけだ。ここで一本陽線がこの横っちょにここに立つといいんだけど、はい、まだ早くて今だったらまあまだ売り優勢の感じなんだよな、はい、でね金がねこの間の番組で金やっぱりこれを、うん、な、
はい、
いいよなって言ってたらやっぱいいよな、はい、
金についてもコメントが来てますね、うん、はい、師匠さん、
うん、
9月に入った途端高熱で今も寝ていますと、症状は熱だけです、大変、私が寝てる間にゴールドが吹っ飛びました、高値抜けるか狙っていたのにって、
そう、これなあのね、こんな感じですよ、この辺ぐじゃぐじゃしてたのね、
はい、
でここもぐじゃぐじゃしたんだけど、これ今日のテーマにも入れたかったんだけど、
はい、
ここでぐじゃぐじゃしてるときに徐々にほぐれていくのをね、みんな覚えてほしいんだよね。俺それで結構取ってんだよ。いい？この辺ってさ、オレンジ、紫、赤、緑、赤、青、緑って結構あの脈絡のない並び、
はい
はい、オレンジ、紫、赤、青、緑だから、
はい、
なんかちゃんとした並びとは違ってなんか入り組んでんだよ、
はい、
でも入り組んでるのって分解、あの因数分解すると、なんていうの、数学でいう因数分解みたいな、
はい、
きれ
い
にしてみると、オレンジ紫青じゃん、
はい、
な、オレンジ紫青という、
はい、
150、20という、うん、いわゆる幹の部分は、
はい、
ちゃんとした上昇の順番になってるわけだ、
はい、
そして緑と赤だけがちょっとくる、あのおかしくなってるわけだな、
うん、
なのでオレンジ紫青という幹ができてるんだから、うん、あとは赤がちょっと上がれば緑を超える、
うん、
でちょっと伸びていけば赤も緑も青を超える、
はい、
つまりこういうきれいにビヤッと上がる前はこういうことになってるわけ、うん、
なるほど、
ほぐれるっていう、
はい、
ほぐれてこうなる、これね結構俺これで取れてんだよな、だからこれ今言ったの難しくて分かんない人もいると思うけど、何度も何度も考え直して紙に書いたりすると、
はい、
非常にこれ資産価値のあるお話で、
うん、
ぜひご理解いただきたいということです。で次、原油、
はい、
前回の 番組じゃねえや、前回のこの放送でも話したんだけど、うん、オレンジ際の戦いをして、
はい、
一回これ上に抜けたんだよね、ここね、
はいはい、
ところは同じだけ下がったんだよね、
うん、
で今は下向きだから、あの今あれだな、あの原因は下向きに頑張っている、
下向き、
それ下向きって言うんだけど、あのね、ここだから、ここあるでしょ、ここ、これ、
はい、
ここと今並んでるから、
そうですね、
その辺の兼ね合いで下に抜けたら売っていってもいいんだろうけれども、
はい、
うーん、どうだろうな、これ下ね切り上がって、うん、ここを固めて上がっていかないと上がんないなという感じで、今オレンジ際の戦いをどうしましょうっていうところでしょうね、
はい、
こう見るとね、うん、時間まだ大丈夫、
はい、大丈夫です、
はい、銅はね、
はい、
頑張って上げてきた、銅、
ね、上げてきましたか、うん、
ダブル底を作って上げてきた、はい、だここで今これ見て、あのほぐれてきたでしょ、線が、
うんうんうん、
青緑赤に、
はい、
それまではこれあの
そうですね、
どっちつかずだったんだ、
うん、
だからこの今の下げが浅くてもう一回上がると上がる可能性が出てくるよな、
うん
うん、それからまあシルバーと金は同じような動きをしてますと。でトウモロコシ俺も手じまうわ、これも
手じまいますか、
うん、手じまいます、なんかもうほらずっと持ってて利益出ててさ、
はい、
あ、下がったら嫌だな、下がったら嫌だなって思わないようにしましょうって株塾では言ってんだけど、
ええ、
俺もやっぱ我慢できない、もういいや、ここで利益確定だな、
はい、
ということで、次、あとはね、そうするとこれオレンジ際の戦いになるので、
はい、
今度はオレンジ際の戦いにリスナーの皆さんは追いかけていって、うんうん、見てて勉強してくださいと、
はい、
あのトレードしてくださいじゃないです、
はい、
で、大豆がオレンジ際にちょっとしか勝たないで、
うん、
またオレンジ側に来ました、
はい、
これも見てたら面白いでしょうと、うん、コーヒー、実はあの今回のコメントの中で、
はい、
コーヒーこの2つの陽線陰線かな、
うん、
で手じまいました、
はい、
そしたらまた上がりました、
うんうんうん、
残念って言ってたけど、
はい、
ほらちょうど今この2つで手じまったのと同じところまで来てる、
そうですね、
結局ね一番ここが良かった、良かったんだ、 これ後で詳しくお話しましょう、
はい、
もういいかな。
はい、ちょっとあのオレンジ際についての質問で、オレンジ際が怖くて手が出せないのが悩みですというプロイさんからですね、はいはい、オレンジを消せば絶好のチャンスで実際通りに動くことも多いのに、うん、オレンジを踏んでいるというだけで手を出せません、うん、攻略法を教えてください、うん、
攻略方法はね、
はい、
俺ほら、テニスやるじゃん、
はい、
でバックハンドが苦手なんだよな、
うんうん、
それでねテニスの先生とね、
はい、
今ちょっとテニス休んでんだけど、
あ、そうなんですね、
バックハンドね、
はい、
何百回だか1000回だか500回やりましょうって言って、はい、まあ、1回じゃないよ、あの3ヶ月ぐらいで、
うん、
でずっと先生に数えてもらってた、
うん、
で俺数えるの忘れちゃったけどやったんだわ、
はい、
そしたら少しやっぱできるようになったね、で何が言いたいかっていうと、
はい、
オレンジ側の戦いはコツっていうよりも、うん、いろいろな銘柄のいろいろなオレンジ際の戦いを全部見て、あ、こう動いてるんだな、こう動いてるんだな、こう動いてるんだな、こう動いてるんだなってやって、見て、紙芝居をやって、体感しないとダメだね。
はい、
だテニスだってさ、畳の上の、あ、じゃない、畳の上のテニスコートじゃダメじゃん。
はい、
畳の上の睡蓮って言うんだよね、うん、ダメなんだよ、やっぱやらないと分かんないんだよ、ここはこうですよっていうんじゃダメなんだ、この後のコーナーでもそれをお話しするんだけど、うん、ということだな、
はい、
うん、大丈夫大丈夫、でもできるようになりますよ、
うん、紙芝居をたくさんするということで、
やっぱたくさん見てね、
うん、
オレンジ際をいっぱい見て、あのみんなさ三人三様っていうか、なんていうの、いろんな顔があるから、
はい、
顔があるんだけどたくさん見ると、
うん、
あの同じ傾向があるのが分かる、
うん、分かるようになってくる、
うん、そうそうそうそう、
見えてくるんですね、
そうです、
分かりました、ありがとうございます、はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
はい、今日の提言、これ見て読んで、
どこか見ているところで足りないところがあるのでしょうか。
お、なんか声優の人みたいな喋り方だな。そう、どこか見ているところで足りないところがあるのでしょうか。
初回になってますけどね。
あ、これね、うを入れるとね、開業しちゃうから。
サイズをちっちゃくするわけにはいかなかった。
そ
うか、そうか。
それで、
はい、
これちょっとね、実はご質問いただいたの先週ね。
はい、そうでしたね。
でちょっとこれ答え見て。
はい。
どこか見ているところで足りないところあるのでしょう。答えあります、
はい、
丸一、意識していれば見えるところを見忘れている、
はい、
丸二、訓練によって見えるようになるところが見えていない。どういうことを言いたいのかと、ここちょっとあのアクアちゃん読んでもらえますか。花さんですかな、
はい、チャートを見てそこをついて上げたと思って入ると下げてビビってロスカットすると、その後爆上げします。今回もまた上げていくのかもと思って様子を見ているときは戻していくことはなくひたすら下げていきます。誰かが見ていて面白がっているのかと思うくらいです。どこか見ているところで足りないところがあるのでしょうか。
この誰かが見ていて面白がっているとあってね、うん、パリバっていうね証券会社が、
は
い、
あ
のフランス系であって、
はい、
そこの社長と昔友達でね、
うん、
トレーダーの中にトレーダーがいる、プロップトレーダーって言って、その会社のお金をトレードするトレーダーがいるんだけど、
はい、
下手なやつがいるんだって。
うん、
で、みんなでね、その下手なやつが、例えば、じゃあソニー買ったって言ったら、他のやつ相談してみんなでソニー売ろうぜ。するとね、大体100発100中当たるんだって。そいつを逆に張ると。だから友達でさ、下手くそなやつがいたらさ、意見聞いて、そいつが売りって言ったら買っとけ。
どうなんでしょうね。で、
大体外れるんだから、うん、大体外れるんだから逆やればうまくいくっていう、
そんな勝ち方でいい。
それで酒飲みながらね、あの、はい、俺はそれで盛り上がってて、でね、
うん、
それでいや、
はい、
でね、どこか見てるところで足りないところは、つまりなんか買えば下がる、売れば上がる、
でも分かります、
うん、でね、同じような質問でここはあのこれも読んでもらえますか。ライトムーンさん、
ライトムーンさん、今日もたくさんコメントいただいてます、はい、私は下半身が出た際押し目を待ちますが、そうすると随分待たないといけない場合や、押し目がつかず上昇したりすることがあり、高値掴みにしたりすることがありますと。先生は下半身が出た際どのタイミングでエントリーなさっているのか教えてください。
そう、下半身だから買ってみたら下がっちまったと、で待ってたら今度上がっちゃったと、さてさてと、
はい、
いうことで、答えは見ているところで足りないところがありますかっていうのは答えは、
はい、
あります、
あります。
で2つあって、意識していれば見えるところ、
うん、
これを見忘れている。例えば移動平均線の順番が、
はい、
ちょっとオレンジ、紫、青、緑じゃなくって、オレンジ、青、紫、緑、赤で下半身で入れてしまうとダメとか、例えばね、
はいはい、
あるいはオレンジ、紫、青、緑、赤なんだけど、
はい、
移動平均線が寝ているところで下半身になって入れてしまうとか、もう本数が15本いった後1回休んでもう1回上がった下半身で入れてしまうとか、
はい、
意識していれば分かるところがあります、
はい、
それ以外にね、訓練によって見えるようになるところ、今俺お医者さんじゃないかと当たり前だけどレントゲンって今も昔もあるらしいけど、はい、今俺 MRI だとか CT とかいろいろやってるけど、はい、あれってやっぱりさ、医学部を卒業して医師国家試験合格して、
はい、
インターンの先生方、まあ、一生懸命勉強しながらやっていらっしゃるんだろうけれども、
はい、
例えば30年選手40年選手から見たら、ちょっとやっぱり見落としてるところあるらしいよ。ここだってここあれじゃんっていうのがあるらしいよ、たくさん。それはそうで、アナウンサーだってさ、
はい、
入社したばっかの人が読んでるの聞いてさ、
はい、
ちょっとあれあそこちょっとおかしくねえかとかさ、なんかトレーダーだってあるんだよ、
はい、
おいそこちょっと買うとこじゃないじゃん、ちょっとあれ見ろよ、これは単なる見落としてるんじゃなくて、はい、訓練が足りないことによって見えてない、
はい、
同じレントゲン写真がある先生にはここは病気があるって見えてるのに、ある先生には見えてないわけだ、
うんうんうん、
でも画像って同じものだから、
そうですよね、
うん、ということはね、訓練だよ、
はい、
うん、錦織圭君には見えている球が俺には、
まあ、
見えてるけど筋が違って見えるんで、
うんうんうん、
だから訓練ってやっぱ大事、
はい、
それから、まあ、もう一個ちょっとくどいおじさんのくどいあれだけど、ピアノだって楽譜は俺もさ、音大の先生生徒だって俺も、はい、楽譜は一緒なのに指が違うんだから動かないんだからな、あ今おばさん笑いだ
指が動かない、またちょっと、
うん、指動かないんだよ、うん、それはだ訓練によってできるよ、はい、楽譜は一緒なんだ、
はい、そうですね、う
ん、あとは同じ楽譜でも違った演奏になるじゃん、あこれなんだ音楽番組かということで、まあ、
見てるものが一緒でも、
うん、そうするとね、訓練をしていただきたいということになります、はい、株は技術だから、
はい、
あ終わっちゃう終わっちゃう、
そうです、ね、
でまだ時間あればちょっとこの添乗員さん、
はい、あと5分くらいあるので、元昔添乗員さん、うん、週足を見ることの意義がなかなか理解できていなかったのですが、住友林業の株価の動きを見て少し理解できた気がしました、
うん、そうするとさ、この花さんが言ってるどこか見ているところで足りないところ、うん、それからライトムーンさんが言ってる下半身が出た時にいい時と悪い時がある、はい、この辺は例えば週足を見ることで解決するかもしれない、
うん、
例えば週足が下落中、
はい、
なのに日足で下半身が出た、例えばどういう時かっていうと、うん、ちょっと見ましょう、例えば書きましょうか、これ週足でね、こういうふうに下がってると、
はい、
その時に日足では一時的に上げる時ってどういう時かっていうと、こういう時ですね、こうして、
はい、
で上ヒゲが出た時、週足で、あこれ無理やり四角を線にしようとしてるな、あこれほらダメだ、ちょっと待ってください、すぐやりますからね、待ってくれよよ、これな、これ週足だとします、
はい、
週足だとします、
はい、
結局は下げてしまいましたと、うん、ね、でこれも陰線だとするよ、
はい、
陰線でいいや、もう陰線、これ陰線だとします、
はい、
でも一時的に上ヒゲ上げたっていうことは日足では一回上げてるから、うん、その下半身で入れるとまあ良さそうに思う、うん、その日足の下半身で入れると、
はい、
でも週足を見るとこうだから、うん、結局下がっちまうわけだというところで週足の見忘れっていうのがあるよね、
はい、
あとは、うん、そうだな、前の安値近辺に並ばないで下半身をつけた、例えばどういうことかっていうと、なんとなくわかるよな、
はい、
リスナーの皆さんも大体わかると、こう来てここで下半身が出たとしますと、ここで下半身が出たとしますと、はい、すると安値切り下がり、
はい、
高値切り下がりで、うんうんうん、青が、俺もよ、これよく思いつくよな、これ練習準備してこねえかな、 その場でこうなってたとしたら、この下半身って3日ぐらいで崩れるか、はい、すぐ崩れる可能性があるわけだ、はい、でこういういろんなところに気づけなきゃいけないんだけど、はい、じゃあそんなに点検することがあるかっていうと、先ほどの訓練をすればすぐに分かる、例えばほらアナウンサーって気をつけなきゃならないことあるじゃない、
はい、
だけど新人って意外とそれスパッて忘れちゃう。あれなんか前事件あったよな、昔なんかよく、
うん、
昔話聞いたもんな、なんかの時に、
はい、
うん、
いろいろあった
んだよ、ね、いろいろあったんだよ、うん、で慣れちゃうと大丈夫だけど、はい、慣れてないとなんかその
そうです、ね、
抜けてしまうことがある、
はい、
でそれがやっぱりこれ訓練によって見えるようになると、うん、でも意識していれば見えるところって、下半身自体は意識してれば訓練しなくたって分かるよ、
はい、
だからあと移動平均線の順番と傾きもやっぱりそうなんだな、うん、で訓練やっぱした方がいいよね、
うん、
で時間まだないかな、
はい、あと3分
3分あるか、じゃあ俺さここでさ、
ん2分
2分か、あ急に変えたな今いやなん
です
、うん、あのね、例えばじゃあこれさ三菱 UFJ のさ、
はい、
じゃあどっかこの辺でさ、下半身ってこうやってみたらさ、
はい、
これ下半身じゃん、
はい、
ね、これ下半身じゃん、
はい、
でこれ下半身じゃん、これも下半身じゃん、
はい、
で結構うまくいかない場面だったりするわけだ。じゃあ一方さ、この下半身でうまくいくし、
はい、
この下半身ってうまくいくし、
はい、
あとはこの下半身ってうまくいくし、この下半身ってうまくいくし、というようにね、こうチャートを見ていただいて、うまくいく下半身とうまくいかない下半身を10年分ぐらい1銘柄見る、で違う銘柄でうまくいく下半身、はい、うまくいかない下半身を見ていただくと、大体下半身の勝率って7割くらい、
うん、すごいですよね、
すごいんだよ、
はい、
すごいんだけど心理的に残り3割の時引っかかると、もうそれが信じられなくなって、で疑心暗鬼になって入れられない、入れられない時はちゃんと上がってくれる、で入れた時は、
はい、
下がっちゃうっていうようなことが、
誰かが見て面白がってるから、
実は俺が見てるんで、
相葉さんが見て笑ってるかもしれない、
全員で見てるんで、なので、
はい、
訓練だよね、うん、結局訓練で、
はい、
ほら板前さんもそうだし、うん、テニスもそうだし書道もそうだけど、訓練でそういうことができるようになるので、うん、ここなんかね、簡単に言えばオレンジギアで横ばって抜けたから、これ買ってみたら取れたっていうことなんだけど、この三菱 UFJ だって、うん、でもここはそうだけどそうじゃないところもあるわけだけど、たくさんオレンジギアを見ていただく、はい、いっぱい見なきゃダメよ、うん、俺だってだってあれだからな、もう30何年も見てんだから、
はい、
そうなんとなく分かっちゃうんだよな、うん、でもそれは先ほど申し上げたね、申し上げたなんて言って、はい、先ほど言った丸2の訓練によって見えるようになるところ、この方が多いんじゃないかな。でも訓練すれば分かるようになるから、
はい、何事も訓練で、
何事も訓練、
はい
はい、
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではリスナーの皆さん、また来週です、は
い、
この後 YouTube の延長配信も楽しみください、
はい、行きましょう。株は
技術だ。
不動産クラブ